はい、それでは後半のトークということで、今日は渡るさんからメールいただいてます。で、渡るさんは今、イギリスに、学会に行って、いただいたときは、今日はケンブリッジから、会場のリーズに向かって移動中って、週末にロンドンを訪れる予定ですっていうふうに書いてあって、で、もう送っていただいた人は、イリノイ大学でこんなものを見つけましたということで、リュウタさん、このこんなものはリュウタさんの時にありました。
うん、こう、ものとして、これはなかったですね。
リュウタさんの時にはなく、最近、渡るさんが気づいたものは何でしょうか。えへへ、っていうことで、私はびっくりしたんですが、渡るさんのメールに戻りますと、最近気づいたのですが、マッキンリーヘルスケアセンターが学生向けに学内のあちこちで自販機でコロナの、テストキット等をなどを提供するようになりました。写真も載せます。もしよければ話題にしてください。ということで、この自販機でコロナのテストキットっていうのも驚いたんですが、それだけじゃなくて、これ何種類ですかね。もうすごく、たくさんのものが、こう、売られているなって表現したらいいんでしょうかね。自販機で、手続きをすれば、手に入ることができるっていう。で、この画面だけでも、1、2、3、4、5、6、7、8の、画面があって、ということですが、リュウタさん、これは何ですかね。なんていうタイトルですか、これ。
そうですね。
マッキンリーセルフケアステーション。
そうですね。マッキンリーセルフケアステーションっていう、なんか自動販売機、タッチパネルで購入する自動販売機みたいになってますけど、
あ、そうですね。タッチパネルっぽいですね。
うん、多分そうですね。でもまあこれ多分、大学の ID カード使ったら、スチューデント ID 使ったらタダで手に入れられるのかもしれないですが、そうですね。何がもらえるかっていうと、いろいろありますね。確かにアレルギー関係のものとか、コールド&フルーだから風邪薬とか、あと、ま、COVID のテストキット、ダイジェスティブだから胃薬とかそういうやつとか、あとはエマージェンシーコントラセプションなので、これは緊急避妊薬ですね。あと、オーバードーズレスキューっていうのがあるので、まあ、オーバードーズした時に、これは何だろうな。どうやって使うものかちょっと、見たことないんでわかんないんですけど、口から入れるのか注射するのかですが、まあ、薬のオーバードーズしちゃった時に使うやつとか、セクシュアルヘルス&ウェルネスっていうのがあるので、まあ、そういう性感染症予防のものとか、あと最後はウンドケア、これはまあ、絆創膏とか消毒とかそういうやつで、まあ、簡単な、全部簡単な薬ではあるんですけど、そういったものをここに多分 i カード持っていったら自動でもらえるっていうことだと思います。
あ、簡単なっていうのは必ずしも病院を通さなくてもある意味こう市販で購入できるっていう、薬屋さんとかで購入できるっていう意味なのかな。
多分そうですね。
でもそれをこう身近に大学の中で、これ学生対象っていうですかね、最初に学生はこれはこういうサービスを受けることができる、こう料金を払ってるんですか。
そうですね、その最初に行った時にこれはなかったっていうか、このものはなかったって僕は答えましたけど、そのマッキンリーヘルスセンターっていうのは昔から、本当に昔からイリノイ大学にあって、学生向けのヘルスケアの、まあ、だからちょっとした病院みたいになっているところで、それは昔からあって、で、入学した時の予防接種の確認とかそういうのもやるし、怪我した時とか行ったら治療してくれるし、普通に病院、簡単な病院みたいな感じでお医者さんがいるところなんですよね。で、そうです、だから昔からそのマッキンリーフィーっていうのは学費と一緒に徴収はされてて、なんでお金は払ってるので、で、このここまで充実はしてなかったですけど、だから昔もその 風邪薬とかはもらえましたね。咳止めのシロップとかは、あの普通に行けばタダでもらえたはずです。うん、でまあ種類も増えたんじゃないかなという気はしますけど、まあ、あのなんで、あのセルフじゃないやつは昔からあったといえばありました。
うん、それがセルフケアで、私が驚いたのは、そういう風邪をひいた時とか怪我をした時に、まあ、応急処置とか、とりあえずできるこうキットもあるけど、その他に、家庭用妊娠系のこう検査キットとか、そういう風ものも入ってたりして、こうあとコンドームパックみたいな、そういうのもあったり、すごい幅広いって思ったんですけど、こういうまずそのこれはきっとあのパンデミックのあと COVID-19 のあと展開したんじゃないかと想像されますけども、こういったヘルスケアっていうのはアメリカの大学ではこう割とこうどこでも行われている。
学校の規模とかにはよるので、まあうん、どこでもっていうのは難しいかもしれないんですけど、うん、その特にその直属の機関としてやってるかっていうのは多分学校によると思うんですけど、うんうん、あのただまあやっぱりアメリカの大学結構寮で生活するし、親元離れて大学で生活してるので、まあそういったところも含めて、うん、こういうヘルスケアっていうのは割とどこでも気にしてることではあると思うんですよね。
でホームページ見ていきますと、でこれはセルフケアステーションズっていうことで、あの渡るさんが教えてくださったサイトをチェックしたら、今リュウタさんが説明してくださったような簡単なキットとかがありますよということと、でサイトの別のページのところにフルスラッシュで COVID っていうページがあって、でそこはインフルエンザと、それからCOVID-19 に関する、ページがあったんです。で、インフルエンザの方は、そういう予防接種を、どういうふうに受けられますか、どういう条件の人が受けられますかっていうふうに書いてあって、で、COVID の方は、コロナの方は、COVID-19 の方は、そういう、こういったステーションとかに、検査キットありますけど、検査を受けた後に、もし、陽性の場合どうしたらいいですかっていうところをチェックをしていくと、まずちゃんと他の人とはこう触れ合わないように、隔離をして、で、まあ、一人の時はいいけど他の人と接触する時はマスクが必要で、何日間は、こう家にいてとか、でも症状がどうしてもひどい時はちゃんと医療機関に、コンタクトを取って治療を受けますよとか、そうこう細かいことが書いてあって、それも、あ、こういうふうに、慌てずに、できるようになっているんだなって自分が検査した上で、っていうことを、渡るさんが知らせてくださったのは、まず、このね、きっと、今までも風邪薬とはもらえたかもしれないけれど、そういうコロナのテストのキットもここで手に入るっていうのは、ありがたいことですよね。
うん、それはそうですね。不安があったりしたら、うんうん、いつでもテストできる、検査できるので。
でも検査するっていうこと自体が予防にもなりますよね、他の人に対して。で今日本でもう5類になったので、インフルエンザと同じ扱いですよ、あとは、自分自身で気をつけてくださいねっていう、そういうこうアナウンスがあって、本当こうマスクする人も減ったし、それぞれがケアするっていう感じになってますけど、こういう検査キットの自販機とか私は見たことがないんですけど、日本にもあるもんですかね、こう売ってたりするんですか。
自販機は分かんないですけど、ただ結構普通にチェーンのドラッグストアで日本は手に入るようにはなってますよね。
あ、手に入るのは入りますね。言ってでも自販機があったら、もっとすごい人と接触せずに、どの時間でも買いに行けたり しないかな。
うん、
まあそれぞれしんどいことはありますあるかもしれないけど、誰かに頼んで買ってきてもらうとか。でもこういうのが総合的にいろんなものが利用できて、かつそのマッキンレーのヘルスセンターに行けたら相談もできるわけですよね。
はい、まあそれはそうですね。
で、その身体心身も含めていろんな相談ができるっていうのをサイトを見て、それはなんかありがたい、初めて一人で生活する人もいるだろうし、ありがたいことだなってこう見てて思ったんですけど、ルテさんそういう、こう今日本の大学に勤務されていて、こうアメリカでのこう寮っていうか生活も含めてこういろんな体験をされて、こういう医療のケアって違いますね、日本と。私が今勤務しているところもちろん あるんですね。相談を受けに行くところもあるし、何かあった時にきちっと相談も乗ってくれるし、なんですけど、これぐらい規模が大きいっていうのはこうすごいなって思うんですけど、うん、どうですかね、ルサ気づかれたこととか、ホームページとか渡るさんの送ってくださったのを見て。
まあそれはそうですよね。っていうか多分まあ、日本の大学も大体こう保健室とか医務室とかそういう医務室は一応ありますけど、まあマッキンリーはそれよりも規模の大きいちょっとした病院みたいな診療所みたいな感じのものがあるっていうイメージなのは、まあ、さっき言った通りなので、でまあそうですね、メンタルヘルスの問題とかにも対応してくれるっていうことで、やっぱりなんかアメリカの方がそういうのを全て専門家を入れて、そういう部署がありますよね、アメリカの大学の方が。メンタルヘルスだったらメンタルヘルスの専門家がいるし、ハラスメントとかだったらハラスメント対応の専門家がいて、そのなんか教員が片手間にやってるとかそういうのではないみたいな感じで、ちゃんとした、まあ、部署を置いてやってるっていうのはありますね。まあその分学費が高いじゃないかって言われたらそれはそうってそういう人たちを雇うためにももちろん使われてる部分っていうのはあるんですけど、でもまあそういうところはあると思います。
なるほど、そうですよね、学費は十分に高いですね。だけどその各、今おっしゃった各部署の専門、それは医療とかだけじゃなくて、学生のさまざまなメンタルヘルスのケアだけじゃなくて、事業づくりに関しても、こういう事業づくりの専門家とか、映像を使う場合、映像をサポートする人とか、そういう情報通信技術をより活かした授業をしたいとかっていう場合に、本当の専門家っていうか、随時対応してくださる部署があって、相談ができて、もうすでにそういうもののこう、ひな形みたいなものとかもちゃんと用意されていてっていうのを、で、それの最新、常に更新されていく、で、それをシェアをしていくっていう仕組みが補助的にあるっていうのは、教育のこう仕組みとしても、なかなかすごいし、それも競争の一つなんだなって思ったんですけど、こう言ってる時にいかにそういうものを還元するか、最新を取り入れると同時に利用者っていうのを来てくれる人に還元できているか、っていうこともアピールのすごく大きなことなんだなって思ったんですけど、
まあそれはそうだと思いますね。その費用対効果を学生が、まあ費用対効果って言うと変ですけど、学費払ってるのでその費用対効果を実感できるようにっていうのは、多分どこでも、アメリカの大学は割とどこでも考えてるかなっていうのは多分あって、で、まあライブラリアンなんかも図書館、大学図書館の図書館員が専門員であるっていうのも、日本だと結構普通に大学職員であったりするんですけど、大学職員、一般的に職員として採用された人が回ってたりするんですけど、まあそうじゃなくて図書館も図書館で、僕もそういう仕事してましたけど、完全に専門の資格を持ってる人を取ってるっていうのは、まあ似たような ところでもあるし、とまあそういう学術に直結するとこじゃなくても、僕は直近は私立のアメリカの大学いたので、そういうとこだともう寮のベッドがすごくいいよみたいな差別化とかもあったりして
そ
うちのはこのブランドですよみたいな
ホテルみたいですね、
あったりもします。
あ、なるほど。いろんなところがあるけど、今おっしゃった、例えばの事例として、ライブラリー、図書館に専門家がどれぐらいいるかっていうのは、もう極端に日本と、例えばアメリカの大学と違うところなんじゃないかな。1000人のライブラリアンをきちっといて、それで、教職、すべて研究する人をサポートできるっていう、どんな専門でもサポートできるって、で、それをネットワークとして、大学が海外ともつなぎながら、こう最新のものを提供しますっていう、その体制の違いっていうのは、これまで遥の章でもライブラリーについて話してきましたけど、大きいかなっていう、このベンディングマシーンとはちょっと話が違うかもしれないけど、だけど、そのコロナの間も、今も COVID-19 パンデミックは続いてますけども、だけど、ものすごく感染が広がっていて、でもその間に学生数、その後も学生数減らさなかった、逆に増えるぐらいにこうちゃんとケアをしてますっていう印象を、あとこう事実をこう対外的に見せていく、でその後のケアもこういうふうにこうそれぞれの時の体制をしていくって、いいことばかりじゃないと思うんですけど、いろんなこう特色をきちっと提示していくっていうことを、わあ、もう本当、いろいろこう学ぶことがあるっていうか、図書館については特に強く思いますけどね。またこれはこれで話題にしていきたいと思いますが、それから渡るさんが送ってくださった写真、野菜の写真もありましたね、ゆうたさん。
そうですね、これはスチューデントマーケットっていうか、クワッドとかでやってるやつかなと思ったんですが、
こういうのも一方でキャンバスの中で学生が作ったものを売られていたりとか、もう一つ写真があって、これ私が知らないキャンパスインストラクショナルファシリティからの風景も添付します。これは何年か前にできた建物ですかね。すごく美しい内側から見た写真でしたけど。
うん、そうじゃないかな。
うん、うん。新しい建物で。で、そこからこう、送ってくださった写真、ポッドキャストにもアップしますが、これ自体が絵のような、写真で、光の加減とかデザインとか、そこから見える、その部屋から見える、キャンパスとかが絵のようになっている写真を送ってくださったので、これまたアップしておきたいと思います。で、渡るさんは今今リーズにいるのかな。で、週末にロンドンを訪れる予定っていうふうに書いてあったんで、渡るさんから のレポートまた楽しみなんですけど、で、おすすめの穴場スポットなどありましたらぜひ教えてくださいって書いてあって、すごく困ったんですけど、っていうのは遥の人で結構喋ってますよね、ロンドンの話行ったら。でも偏ってるの気がするけどね、大体なんかジンライブラリーの話だったような。
そうですね、まあジンライブラリーとか古本屋さんとか、なんかそういう感じのレコードショップとかもありましたかね、
うんうん、そうなんです。でふっと言われて自分が歩いてきた道を思い出して検索をしたりとか写真見て、こう穴場って言われれば穴場なんだけど、かなりその穴に入ろうとする人限られてるんじゃないかなと思って、一応こう検索したら出てきますって、ブックアートブックショップとかハンズマンブックショップとか、スチュアートホールのライブラリがあったりとか、古本屋さんとかレコードショップとか、一応検索したら出てきますって書いて、ちょっと穴場すぎるかなと思ったんで、ロンドンのチャイナタウンの豚肉のが皮がクリスピーで、こうテイクアウェイか向こう、テイクアウェイしたら歩きながら食べたら美味しいですよとか、そういうのを書いて送ったんで、またちょっと渡るさんからのレポートを楽しみにしています。 ロンドンに行かれたことあります？
ロンドンはありますね、何回か。
あ、そうですか。
2、3回？もうん、それぐらいですけど、まああります。
え、じゃあまだ間に合うんですか？穴場ってなんかあります？
でもあんまり全然そんな、ほぼ観光で行ったりとか、うん、どっかその学会じゃないですけど、なんかに行く途中で、ちょっと寄ったりとかだけなので、なんかあるかな、どうなんでしょう。
チャイナタウンっていうのももろ、あの、観光地で双方とか北にあったりするんですけど、でも逆に、渡るさん、逆にじゃないですか、渡るさんの、あの、チリの、あの、ジアイスのテーマで、場所と、その場所の特色とか店の特色と人の動き、それがどんな風になってるかっていうのを、こう、が一つのテーマだったと思うので、そういう意味でロンドンを見たら、やっぱりこう、面白いんじゃないかなと思って、あの、エリアの特色とか、すごく小さい範囲でもあったりするし、あの、歩くだけで面白いところなんじゃないかなって思いました。だから、渡るさんが見て、どんなロンドンを見つけてこられるのかな、あの、感じてこられるのかなっていうのは、またまた渡るさんにいろいろお話をいただきたいなと思います。